どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の6章お開きくださいますか。今日私たちは特に6章の28節のところから40節までを見ていくわけですが、それを学ぶ前に少し皆さんに簡単にですけれども、どういった背景があるのか、このイエス様がお話をなさる前にどういったことが起こっていたのか、そのことを簡単に説明します。よく皆様ご存知のように、男だけで5000人の人々の空腹が満たされたと、その奇跡が行われたわけです。さあ、それを体験した者たちはイエスを探すわけです。そしてやっとイエスを見つけたんです。どこで見つけたかというと、ガリラヤ湖の北のカペナウムという町でした。そこに彼らが集まって、そこでイエス様と話をした内容、それが今日私たちが学ぶこの6章の28節のところに記されているわけです。彼らがイエス様と出会った時に、イエス様は彼らに対してこんなことを言います。26節のところに、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。ちゃんとイエス様はどうして彼らが自分を探していたのか、その目的を、また彼らの動機をちゃんと見てらっしゃったこと、ご存知であることを我々これを通して見ることができます。イエス様がおっしゃったように、彼らは霊的なことに関心があってイエス様のところに来たんじゃなかったんです。彼らの関心はパンを食べてお腹がいっぱいになったから、だからイエス様のところに来たんだって。主イエスキリストはこの大きな奇跡をもってご自分が誰であるかを明らかにされました。印と記されています。このような大きな印、奇跡を目撃していながら、人々はなおもこのイエスを信じようとはしていませんでした。もっと言えば、彼らはその必要さえも感じていなかった。ですからイエス様はここで、もうあなたたちは帰りなさいと、もうあなたたちのことはもううんざりだと、どんな印を見ても、どんなメッセージを聞いても、あなたたちは心を開かない、だから帰れと追い返すこともできたわけですが、イエス様はそんなことなさらなかった。イエス様は彼らを救いへと導かれていくんです。最も優れた教師であるイエス様は、非常に見事に彼らをこの救いへと導いていこうとなさいます。物質的な関心を持っていた彼らの心を、その物質的なものの、それから最も大切な霊的関心へと導いていらっしゃいます。食べるパンを求めてやってきた彼らに、もっと大切なものをイエス様はお教えになるわけです。だってどんなにパンを食べたとしても、永遠の命を持っていなければ悲しい結果が待ってます。この群衆にとって何が最も大切かをご存知であって、イエス様はその永遠の命について、救いについて、この人々にお語りになるわけです。その様子が今日私たちが学ぼうとしている28節のところから出てきます。まず28節のことをご覧くださいます。すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかって、こんなこと言ってます。神の技を行うために何をすべきでしょうかって。で、どうして彼らがこういうことをイエス様に対して言ったのか、理由ははっきりしています。その前の御言葉をご覧くださいます。27節に、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいって。この箇所を言語から直訳するとこんな訳になります。働きなさい、亡くなる食べ物のためではなく、永遠の命へと残る食べ物のために。ですからイエス様はここで働きということを強調なさいました。これは命令形です。ですからそれを聞いていた群衆は、じゃあどんな働きをすればいいのか、どんな 行いをすればこの永遠の命を得ることができるのかと当然考えたわけです。何をすべきでしょうかっていうんです。これも実は特定のすべき働きをイエス様に問うてるんです。何か特別なこと、この素晴らしい永遠の命を得るためにどんな特別な働きをすればいいのか、それが彼らの問いかけでした。しかも面白いのはどんな行いと言わずに神の技というふうに言ってます。つまり彼らが言うのはこういうことなんです。神様が人間に要求される働き、それは何なんですかって。この永遠の命を得るために神が私たち人間に要求される働きは何かということを彼らは問うたわけです。で、こういう質問を彼らがした背景には間違いなく彼らが受けていたその教えがあります。よく皆さんもご存知のように彼らは行いによって救われると教えられてきたわけです。ですから彼らはじゃあどういう行いをすれば、どういう神の技をなせばこの救いに預かるのか、この質問の中に彼ら自身のその誤った教えというものが心の深いところに刻まれていたことを見ることができます。イエス様はどうなさるかというと、そういう彼らをこの真理へと見事に導いていかれるんです。人間の考える救いについて彼らが述べた後、今度イエス様が何をなさるかというと、今度は神様が備えられた救いについて実は29節のところから話していらっしゃいます。この救いに関する神の真理をイエス様はここから教えていかれるんです。ご覧くださいます。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですって。見事でしょ。彼らが神の技と言ったんで、イエス様は同じ言葉を使って彼らの心を引きつけていかれる。そして何を神が要求されているのか、そのことを明確にここでお話になってます。あなた方が神が使わしたものを信じる、それが神の技なんだって。つまり救いを得るためにどんないい働きをしたらいいんですか、どんな特定の働きをしたらいいんですかという、この群衆に対してイエス様がおっしゃったことは、それは神が使わした人を信じることだって、このようにお話になったんです。で、ちょっと皆さん見ていただきたいのはね、この29節の御言葉を見たときに、ひょっとしたら皆さん読んでらっしゃって何をおっしゃってるのかと思われるかもしれない。ところが面白いのは29その30節をご覧いただきますと、彼らは群衆はイエス様がおっしゃっていることを明確に理解したということです。ちょっと30見てくださいます。そこで彼らはイエスに言ったと。それでは私たちが見てあなたを信じるために、お気づきになりました。イエス様がおっしゃったのは神が使わしたものを信じること、それが神の技だと、それによって救いに預かるんだとおっしゃった。そうするとそれを受けて群衆はこういうわけです。私たちが見てあなたを信じるために、つまりこの群衆はイエス様がおっしゃっていることをよく理解したんです。イエス様はここで私を信じなさいとおっしゃっていることをちゃんと理解しています。それがメッセージだったんです。イエス様がここでお話になったのは私を信じなさいと、それがイエス様のメッセージでした。そして群衆はそのメッセージをしっかりと正確に汲み取っているんです。そしてこの30節今お読みしましたけども、その後半ですけども31節を見たときに、イエス様を信じなさいというメッセージを聞いた彼らがイエス様に問いかけることは、じゃああなたを信じていいという証拠を教えてください、証拠を出してください、イエス様って。あなたは私を信じなさいと言われるけれども、 証拠を示してくださいって。続いてこう書いてますよね。印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りですと。彼らはイエス様の話を聞いても正しく理解してませんでした。イエス様のいろんな奇跡を確かに見たにもかかわらず、彼らはよく理解してなかった。霊的に盲目であったために彼らはイエス様から証拠を求めたわけです。そして彼らはモーセを引き合いに出してますよね。あなたはモーセに勝るんですかって。そしてそれに対してイエス様がお答えになったのは32節と33節のところです。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。群衆が何をしたのかというと、群衆はモーセと主を比較しようとしているので、イエス様はそれを受けてモーセとの決定的な違いをこの群衆に告げるわけです。モーセは天からのパンを与えたとあります。ところが父なる神は天から誠のパンをお与えになりますって、ね、非常に巧みでしょ、イエス様の話って。彼らの言葉を否定するんじゃない、彼らの言ってることを否定するんじゃない、彼らの言葉を受けてそして真理を彼らに教えようとしていらっしゃる。彼らは言うわけです。モーセは天からのパンを与えてくれたって、あなたはどうなんですか。イエス様おっしゃるんです。私は、そして私の父はあなたたちに天からの誠のパンを与える。明らかにそのモーセが与えたものとは違うんだということをイエス様は明らかになさいます。主はここでモーセが与えたこのマナは誠のパンではない、なぜならばマナは命を与えることができないからとおっしゃるわけです。このマナは食べた者たちに一時的な満足しか与えることができませんでした。その時だけです空腹が満たされるのは。しかもそのマナは腐ってしまうものでした。しかし主がおっしゃるのは、天からの本当のパンは腐ることなく、そして食べる人に永遠の満足を与えるって、一時的なものじゃないって、あのマナのように食べた時だけじゃない、この天からの誠のパンを食べるならばその人には永遠の満足が与えられる、もっと言えば永遠の命をこのパンは与えることができるんだとお話になったわけです。よくこの32節の御言葉を見てみますとね、イエス様は彼らがモーセはあの天からのパンを与えた、マナを与えたと言ったので、正確に言えば32節の中でイエス様は、いや、あのモーセのマナでさえモーセが与えたんじゃないということをおっしゃってます。この32節を部分的にですけど直訳するとこうなります。モーセではないって、天からのパンをあなた方に与えたのは、しかしあなたたちに天からの本当のパンを与える私の父がと。ですからここで主がおっしゃったことはモーセじゃないって、あなたたちに本当のパンを与えるその父なる神が実はそのマナをも与えたんだということをおっしゃってるわけです。でも明らかに彼らが私たちの先祖がいただいたあの荒野でのマナ、すごい奇跡を私たちの先祖は経験したけども、あれよりも大きなことをあなたはしてくださるんですか、そうでなければあなたを信じることなんかできませんと彼らは言い張るわけです。そこでイエス様は、私の与えるパンはあのマナよりもはるかに優れたものだって、だってこのパンは食べる者たちに永遠の命をもたらすものだから、それをイエス様はここで この人々にお話になるわけです。そしてこのじゃあ話している天からの誠のパンは一体何の話なのかって35節をご覧いただきますと、それは明らかに主ご自身の話であることが分かりますよね。私が命のパンですとおっしゃっている。イエス様はこうして印を見せてくださいという人々に対して様がお告げになったのは、もうそのことをあなたたちは見てきたし、数々の奇跡を通して、そして今あなたたちは私を見ているって。でもこのメッセージを聞いていながら、この群衆たちはそのイエス様がおっしゃっていることを理解していませんでした。ですから彼らが求めたのは、この素晴らしい祝福をもたらすパンの話です。34節にそこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えくださいって。そんなすごい効力を持った、そんなパンをどうぞいつも私たちに与えてくださいって。ですからまだイエス様の話を聞いていながら、完全にその霊的なことを理解していたわけじゃなかったことが明らかです。ちょうどあのサマリアの女が真理を悟るまでには時間がかかったように、彼らもなかなかこの大切な真理を理解しませんでした。そこでイエス様はこのパンの祝福について彼らに教えていかれるんです。そしてイエス様がこれから、特にこの35節のところからですけれども、何をなさるかって、最初のお話のようにこの群衆たちを救いへと導いていこうとされるわけですけれども、彼らに渇きを与えることによってこの救いへとイエス様は導いていらっしゃるとされています。そのことを我々はこの中に見るんで、ちょっとご一緒に見ていきましょう。35節のところからです。イエス様はここからこの話しておられるこの救いというものを説明していかれます。35をご覧くださいます。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありませんって。二つのことを言ってますよね。私に来る者は決して飢えることがないって、空腹を経験することがないって、もう一つは私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがないと、渇きを覚えないって、ね、イエス様はここで神様の約束を与えておられます。どんな約束かって、この命のパンをいただく者たちは本当の満足を得るという話です。このパンを食べる者は誰も空腹を覚えることがないって、渇きを覚えることがないって。で、見ていただくと、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがないって、例外がないということです。イエス・キリストを信じるすべての者たち、その人たちにこの素晴らしい本当の満足が与えられるんだということを約束されています。で、皆さんお気づきになったように、私に来る者と私を信じる者は同義語でしょ。どちらも信じるという話です。言葉は違うんですけど同じことをおっしゃっています。イエス様を信じる者には本当の満足を与えられるんだと、例外なく全ての人にその満足を与えられるって。しかもその約束を断定していらっしゃる。どこに出てくるかって、決して飢えない、決して乾かないと言っています、ね、実はこの飢えるとまた乾くという2つの動詞なんですけども、この動詞の前に我々もこれまでも見たことがあるんですけれども、2つの否定語が並んでます。ですから主がおっしゃっていることは、決して決して飢えることがないって、決して決して乾くことがない、否定を強調されているわけです。これが神様の約束された祝福なんだって。主イエスキリストを信じる者たちは決して乾くことがない、それが神様の祝福だって。どんな時にでも私たちは心からの満足を持って 生きることができるって。実はここを私たちよく考えなきゃいけないと思います。もう私たちは、皆さんは物質があなたの心の満足をもたらさないということはよくお分かりです。それまでの私たちはこの世の偽りに惑わされて、こういう最新の機械を手にしたらとか、こういったものを手にしたらとか、そういったものがあなたの心の渇きを満たしてくれると思ってました。でも一時的ですよね。すぐにまた渇きを覚えます。また何か新しいものを得なきゃいけないし、また別のものを手にしなきゃいけない。そうしていつまでたっても私たちは心の本当の満足を得ることはなかった。なぜなら本当の満足は神様が与えるものです。霊的満足というのが私たちの心に満足をもたらすんです。おそらく皆さんもご存知です。誠に主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。お聞きになったでしょ。詩編の107編の9節の御言葉です。主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされたって。このような約束を神様はこの救いに預かった一人一人に約束してくださっている。つまりクリスチャンであるあなたにこの約束を神様くださっているわけです。お聞きになりました今のメッセージを。乾いた魂を神は満たしてくださるって。飢えた魂を良いもので満たしてくださるって。でこの約束をあなたはいただいたんです。問題はそれを日々経験しながら生きていらっしゃるかどうかです。パウロは 彼自身、またあのマケドニアの教会の人々が大変な困難の中にあっても常に喜びに満たされていたことを明かしてくれています。彼はこう言います。私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れていますって。コリント第2の7章の4節のところです。ちょっと皆さん聞いてください。いいです。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れてるって。私たちクリスチャンが考えなきゃいけないのは、パウロは確かにこのような信仰生活を生きてたわけでしょ。大変な迫害を経験していながら彼が言うことは、私はその中にあって喜びに満ち溢れてるって。どうぞ信仰者の皆さん、ご自分に問いかけてみてください。あなたはこのパウロの証に対してアーメンって言えるかどうかです。その通りだと言えるかどうかです。だって今私たちが見ていることは、この救いに預かった信仰者には神が素晴らしい祝福をくださると、私たちの心は満たされるって言うんです。詩編の御言葉が言ったように、乾いた魂を主は満たしてくださり、そして飢えた魂を良いもので満たしてください。我々の心は喜びにあふれているはずです。パウロが素晴らしいクリスチャンだったからじゃないんです。パウロは神様の約束を日々の生活を通して経験してたんです。だから私たちが自分に問いかけなきゃいけないのは、いいです皆さん、私はパウロが経験していたような、マケドニアのクリスチャンたちが経験していたような、どんな時でもこの喜びを経験しているかどうかです。本当にその喜びを持って生きているかどうかです。喜びが自分の内からあふれ出てきているかどうかです。だってそれが神様の約束なんでしょ。でしょ皆さん。パウロはこう言います。私はいつも満ち足りてるって。同じコリント第2の手紙の9章の中でも、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。常にすべてのことに満ち足りるって、その確信を持ってたわけでしょ。 それはパウロ自身がそれを経験していたからです。だからパウロはピリピ人の手紙の4章でこう言うんです。11節、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだって。預金を見たときに預金にお金が残ってなくても私は喜んでるって。おいしいものを食べていようと食べていないとそんなの関係ないって。私の心は喜んでるって。どんな境遇にあっても私は満ち足りてるって。ね、信仰者の皆さん、今私たちが見ているのはあなたと関係のない話じゃないんです。今私たちが見ているのはあなたの神があなたに約束されたことなんです。神があなたに何を約束されたかって、あなたはこの地上にあって本当の満足を持って何をもってしても満たすことのできなかったその心を神が満たしてくださり、喜びを持って満足を持って歩むことができるとおっしゃっているんです。だからもしそういう歩みをしていなければどっかに問題があるわけでしょ。でその問題が何か言いますよ。皆さんよくご存知だ。それは御言葉をただ聞くだけであって実践しないところです。皆さんがどんなに説教のノートを例えばお書きになってそのファイルをどんなにたくさん持ってらっしゃって、そんなの皆さんの力にならないんです。悲しいことに、あなたが学ばれた真理を日々の生活で生かしていったときにそれがあなたの力になるんです。だって神はあなたを変えようとしてくださってる。こんな祝福を神様あなたに約束してくださり、そんな祝福を持ってあなたは生きることができるんです。パウロがそうだったように、マケドニアのクリスチャンたちがそうだったように、私たちもあなたもこのような生き方をすることが可能なんです。そのすべての鍵は神がおっしゃったことを、神の助けをいただいて実践することです。なんか別の次元の話をしてんじゃないんです。もしこういう日々を過ごしていないとするならば、あなたは考えなきゃいけない。神が約束された素晴らしい祝福を逃してるんです。神を知らない人々と同じようにいろんなことを思い煩って悩みながら生きてるって。いいです。そういう生き方はもう終わったんです。でもそういう生き方に戻ることもできるんです。私たちはこの神様の祝福をいただいて今日行きたいね、そう願います。皆さんいかがです？こんな祝福が約束されている以上、そんな祝福を本当に日々経験しながらそのように生きていきたい、そんなふうに思われません？素晴らしい宝を神様あなたにくださっていながら、あなたはその素晴らしさに気づいてない。すべての鍵は神のおっしゃったことを、神の助けをもって実践することです。それをなさるまであなたの信仰は変わりません。それをなさるまであなたの信仰は成長していかない。私たちはまずこのイエス様のお言葉を聞いたときに、イエス様が与えてくださった素晴らしい祝福をこうして教えられたんです。イエス・キリストは私たちに本当の満足を与えるとおっしゃったんです。決してあなたは乾くことがないって。その祝福を喜びながら楽しみながら生きることができるんです。信仰者の皆さんは、あなたはそうやって生きれるんです。そうやって生きることです。主の助けをいただきながら、続いてイエス様は何をおっしゃったかというと、この救いの御業について36節のこれお話になってらっしゃる。見てくださいます。36節、しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いましたって。40節の初めをご覧くださいます。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。まず何をイエス様ここでお語りになったかっていうと、この救いに関する人間の責任の話ですよ。彼らが誤った選択をしているがゆえに彼らを非難なさった。 あなた方私を見ながら信じようとしないって、あなたたちの選択は間違ってるって。40節にも、事実私の血の御心はこう見て信じるものがって。だから主はこうして群衆たちに、あなたたちにはこの救いに関して大きな責任があるんだって。あなたたちはこの救いを心から受け入れるのか、それとも継続して逆らい続けるのか、責任があるって。そしてあなたたちが選択していることは正しくないって。こうしてイエス様は彼らの誤った選択を非難されている。そしてその上でこの救いに関して次のようなことを教えるんです。もう一度37節を見てくださいます。初めだけです。37節の初めに、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ますって。驚くべきことをイエス様はここでおっしゃった。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ますって。そしてそのことを44節でもおっしゃってます。私を使わして父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。父が私にお与えになる、何の話をしてるんでしょう。イエス様はここで救いに関する父なる神様の働きを教えてるんです。父なる神様が引き寄せられない限りその人はこの救いに至ることはないと、そうおっしゃってるんです。ということは、クリスチャンである皆さん、あなたがこの救いに預かったのは父なる神があなたを引き寄せてくださったからです。神があなたのうちに働き、そして神ご自身があなたを救いへと導いてくださった。もう一箇所ぜひ皆さん見ていただきたいのは、実はパウロたちがアンテオケの町にいた時の話です。パウロとバルナバがそこにいました。彼らが何をしたかというと、群衆にイエス様のこの素晴らしい救いの話をするわけです。主のお言葉を語ったわけです。多くの者たちがそのメッセージを聞いてこの救いに預かりました。そして今度は町中の者たちがパウロたちのところにやってきてこのメッセージを聞こうとしたわけです。するとそれを見ていたユダヤ人たちは非常に妬みに駆られました。そして彼らに反対し、彼らを罵るわけです。そこでパウロは人々にこう言います。私たちはこれから異邦人に伝道に行くって。それを聞いた人々は大いに喜びました。もちろんこの選択というのはパウロたちの人間的な考えではなくて主の御心であったことは明らかです。でそのことが記されているのが使徒の働きの13章なんですが、その13章の中でこんなことが記されています。48節、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美したって。パウロたちがこれから異邦人の方に行くっていう話を聞いたときに、彼らは大いにそれを喜んだと。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったって。気になりました？永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったって。ですから御言葉を見たときに、確かに聖書は神様が働き罪人を救いへと導いてくださると、そのことを教えています。神が罪人の心に働き彼らを救いへと導いてくれるんです。神のことが全くわからなかった霊的に死んだ状態にある罪人に神が働き、彼らに罪を示し、救いが必要であることを悟らせ、そしてこの主イエスキリストによって備えられた完璧な救いへと父なる神ご自身が導いてくださる。そうやって皆さんは救われたんです。それが神の救いだと御言葉を教えてくれるんです。この使徒の働きの13章の48節のところで、永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったって。じゃあこの永遠の命に定められていた人たちは誰によって永遠の命に定められていたのかって、誰がそんなことを定めたのかって、父なる神でしょ。 父なる神様がそのように定められた、そのように神様がお決めになったんです。ということは、あなたがこの救いに預かっているのは、そのように神様がお決めになったからです。そのように定めておられたから。いつそんなことなさったのかって、世界を作るずっと以前から神はそのように計画されたって。そうして私たちはこの救いに招かれたんです。でそのことを教えてるんです。しかし同時に今見てきたように、私たち人間に責任があるんだということも教えてます。確かに私たちにはなかなか理解しがたいものです、人間の責任と神の救いというのは。でもね、皆さん、私たちが理解したから信じるんじゃないです。それを神様が教えておられるから信じるんです。それが私たちの信仰です。そのように神様がおっしゃっているんです。そのように我々信じるんです。我々一人一人にはどのような選択をするかという責任があります。そしてこの素晴らしい救いに預かった私たちは、神が私を選んでおられたから、この救いに神は私を招いてくださったんだ。これが救いだと御言葉は私たちに教えてくれるんです。クリスチャンはもっともっと感謝すべきですよね。なんでこんな私たちが、こんな私がこの救いに招かれたのかって。だから私たちはこの方の素晴らしさを語るんです。この方の素晴らしさを伝えるんです。こんな罪人を神は救ってくださったって、その話をなさってイエス様は今度救われている者たちに与えられている素晴らしい約束を伝えてくれています。ご一緒に見てください。まず37節の後半です。そして私のところに来るものを私は決して捨てませんと言います。この捨てませんというのは、確かに見捨てるという意味もあるんですけど、これは先ほど私たちが見てきたように、否定を強調しているんです。また否定語が2つここにもついてます。私のところに来るものを私は決して決して捨てません、見捨てませんって。そして39節をご覧いただきますと、私を使わした方の御心を私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることですって。私が一人も失うことなく、この失うというのは、自分が所有しているものを失うということです。神の所有していらっしゃるものを神が失うことは絶対にないというんです。我々クリスチャンというのは神の所有となったわけでしょ。私たちの持ち主は神です。罪の市場からご自分の一人子イエス・キリストの血潮によって、命によってあなたを買い出してくださった。我々は神のものとなったんです。この御言葉が言うのは、私が一人も失うことないって、私の持ち物、私の所有しているものを絶対に私は失わないって、そんな約束がここに記されているわけです。じゃあ何をここで保証したのかって、こういうことです。救いに預かった者たちは、いいです、救いに預かった者たちはこの救いを絶対に絶対に失うことがないというんです。これが神様が私たちに約束されたことです。永遠の保証です。感謝なことに、この神の救いに預かった者たちはこの救いを失うことがない。父が子に与えるものが一人も滅びることがない、皆が命へと蘇るんだと、そのことをイエス様は約束なさった。でそういった約束を与えただけじゃない、最後のところを見ていただくと、その確実さについて、この約束が必ずそうなるんだという、そのことを最後のところでイエス様お話になっていらっしゃいます。繰り返されて、ちょっと一緒に見ていきたいんですが、35節のところから、イエスは言われた、私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。 そしてイエス様はその祝福の数々を述べてくださいました。38節見てくださいます。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わせた方の御心を行うためだって。イエス様がここで言わんとしていることはこういうことなんです。皆さん、救いの祝福について述べてきたって、こういう素晴らしい約束を私はあなたたちに与えるって。でなぜそれが揺るがない真実なのか、それはこれを話している私が神なんだということをイエス様ここでお話になっているんです。その証拠を挙げています。まず一つは、主イエスキリストは父なる神様の御心に完璧に従ったということ、今お読みした38節のところ出てきました。イエス様おっしゃったように、天から下ってきたのは自分の心を行うためではなくて、私を使わした方、父なる神様の御心を行うためだって。39節見てくださいます。私を使わした方の御心は、こうして父なる神の御心を行うためにやってきた。そして父なる神の御心はこういうことだということを説明してくれています。特に3つあるんで見てくださいます。一つ目に、父なる神様の御心っていうのは38節の中に出てきました。39節のところ出てきました。私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、御心の一つ目っていうのは、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失わないことだって。これが父なる神の御心だって。二つ目は何かって。私が一人一人終わりの日によみがえらせますと。39節が出てきます。じゃあ三つ目の御心は何か、40節の初めに出てきます。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことだって。この三つが父なる神の御心だということを説明してくださった。で、それで終わらないんです。イエス様はその御心に従ったことを教えています。御心というのは、父なる神の御心を私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失わないことだと。そしてイエス様は37節にこうあります。そして私のところに来るものを私は決して捨てませんって。御心は私が一人一人終わりの日に蘇らされることだ。イエス様はおっしゃるんです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことだ。イエス様おっしゃるんです。私が命のパンですって、ね、つまりこうしてイエス様はご自分が父なる神の御心に完璧に従ってこられたこと、また従っておられることを明らかにしました、ね、それが一つです。もう一つ私たちが覚えるべきことは、イエス様は父なる神の御心にただ従っただけじゃない、父なる神様の御心を実践できるその力が終わりだということです。ただイエス様はなんとなく父なる神の御心に従ったんじゃないんです。イエス・キリストは先ほど見てきたように、私のところに来るものを私は決して捨てませんと、この宣言はイエス様ご自身がなさったんです。誰がそんなこと言えます？私のところに来るものを私は決して捨てません。そんなことを我々が口にしたら神を冒涜していると言われます。だってできないことを言っているからです。しかしイエス様は、私のところに来るものを私は決して捨てないとおっしゃった。イエス様は、私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますとおっしゃった。イエス様は、私が命のパンですと、私は彼らに永遠の命を与える。父なる神様に完璧に従ったというだけじゃない、この神の御心を行うことができる、その力が主のうちにあることを明らかにされているんです。そうしてイエス様はご自分がおっしゃったことを実践できる、その神なんだということをこの群衆の前で明らかにされたんです。今日私たちが見てきたことは、このパンを求めてやってきた群衆に対して、そのパンよりももっとはるかに素晴らしい、また重要なものがあるということをイエス様が教えるために、見事にイエス様は彼らを導いていきます。彼らの関心からもっと大切な真理へとイエス様を導いてこられた。空腹があるゆえに パンを求めた彼らに、本当の空腹は神しか満たすことができないんだ、そのことを教えていかれます。そしてそれを満たすことができる神は私なんだということを教えるんです。そしてこの人たちをこの救いへと招かれるんです。素晴らしい主ご自身のメッセージです。そして感謝のことに、神はあなたは私を招いてくださった、この素晴らしい救いへと、渇きが満たされたものとしてそれにふさわしく生きることです。この主にあって渇きが満たされるんだということを伝える、その責任があなたや私にあるんです。だってこの祝福をいただいたのはあなたである私だからです。どうぞ信仰者の皆さん、御言葉を実践する主になってください。神様の御言葉を実践しなければ、この祝福はせっかくあなたのものとして与えられているのに、それを経験しないままこの地上での旅路を終わってしまいます。悲しいと思いません？私たちは人々に本当なんだって、どっか美しいところに行って、そして素晴らしいと人々に話すときに、人々はそれを聞いて本当にそんなに美しかったの？尋ねるでしょ。いや私行ってないんだけど、人からそんな話聞いたんで、いや駅前のパンフレット見たんで、とっても綺麗だと思うよって。説得力ないですよね。すんごい美味しい食べ物を食べたんだって、っていうか美味しいものがあるんだと。あなた食べたの？って、いや食べてないけども、そういういろんな口コミ情報があったって。信用しませんでしょ。私たちは誰かから聞いた話を伝えるんじゃないんです。自分が経験したことを語るんです。主は私の心を満たしてくださったって、そんな救い主がおられるんだって。どうぞそのメッセージを持って出ていくことです。どうぞそのメッセージを、神の助けをいただきながらしっかり語ること、また生きること、それが私たちの責任です。どうぞそのようにこの新しい週間を歩んでください。父なる神様、あなたの御言葉を心から私たちは感謝します。どうぞ神様、私たちに一番欠けているところは知識だけを蓄えてその御言葉を生きないことです。どうぞこの愛する兄弟姉妹の皆さんが、そうではなくて御言葉を実践するものとなり、そのことによって言葉だけでなく生き方を持って、あなたが確かに渇きを満たしてくださる神であることを伝える、そんな働き人となりますように。どうぞあなたの祝福を皆さんにお与えください。またその祝福を感謝するものとして、その祝福を実際に人々の前で表すものとして、どうぞこの愛する兄弟姉妹方皆さんをお使いくださるように。神様、私たちはもっともっと変えられたいと願っています。どうぞ私たちを変えてください。御心に沿って変えてください。私たちが褒められるためではなくて、あなたが人々の前に明らかにされるために私たちを変えてください。この新しい一週間の歩みも、どうぞこの愛する兄弟姉妹方をどうぞ強めてくださって、あなたがそれぞれお持ちくださいますように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。